こんにちは、野口よしのりです。野口よしのりの幸せ成功法則、今回が2回目ということになりますけれども、1回目から聞いてくださっている方で、もしかしたらこの2回目を楽しみにしてくださっていた方もいらっしゃるかもしれませんね。だとしたら私としてはすごく嬉しいんですけれども、まあ多分楽しみにしていただいてただろうと、まあ、そう想像しながら2回目をスタートしてみたいと思います。今回の話はですね、人生で、そうですね、戦いとか対立とかを減らしてですね、平和な人生、楽しい人生を実現する上でもしかしたらお役に立つかもしれません。まずはですね、物語を聞いていただきたいと思います。では物語いってみますね。昔々あるところに貧しい夫婦が住んでいました。貧しさから脱出するために夫が1年間の出稼ぎに出ることになりました。出稼ぎに出た夫は身を粉にして激しく働き、過酷な労働にも耐えながら毎月その稼ぎを送ってきました。そしてかなりのお金が貯まってきました。もう間もなく1年間の出稼ぎが終わるという頃にですね、夫は無実の罪で監獄に入れられてしまいました。心配した妻は夫に会いに監獄に行ったんですが、監獄の看守は夫に会わせてくれませんでした。そして看守はこう言ったんですね。有金を全部持ってきたら夫に会わせてやろう。そこで家に帰った妻は、貯めたお金を、有金をすべて持って再び監獄に行き、正直なことにそれをすべて看守に渡してしまいました。こうして妻は夫に会えたんですが、話を聞いた夫は、俺が1年間も働いて稼いだお金を全部他人にくれてやるなんてと失望し激怒しました。そして2人は激しい夫婦喧嘩を始め、ついに夫は妻を離縁しました。ことの一部始終を聞いていた看守は、俺の知ったことではないとつぶやき、大金を手に入れたことを喜んで大笑いしました。とまあこんなお話なんですが、さてこの話を聞いてですね、登場人物が3人いたわけですよね。夫と妻と看守、3人登場人物がいたんですが、誰が一番悪いと思いますか？直感で答えてみてください。夫、妻、看守、さてあなたは誰が一番悪いと思いますか？実はですね、これ私がよく企業でコーチングの研修をやってた時にですね、研修の参加者の皆さんにこの質問をよくやってたんですね。この話をまず読んで聞いてもらってですね、誰が悪いと思いますかっていう質問をします。で、夫が悪いと思う人っていうとこう何人か手を挙げるんですね。で、続いて妻が悪いと思う人って聞くと、また別の人たちがやはり何人か手を挙げるんですね。そして看守が悪いと思う人って聞くと、やっぱりまた別の何人かが手を挙げるんです。つまりちゃんと答えが分かれるんですね。そして、その夫と答えた人、妻と答えた人、看守と答えた人、そしてそのどれにも手を挙げない人もいるんですよね。で、あなたはどう考えるんですかって聞いてみるとですね、ある人は夫と妻が同じぐらい悪いって答えたりすることもあります。あるいは誰も悪くないって答える人もいたりしますね。まあ、つまりこんな単純な短いストーリーですら、人それぞれ捉え方、判断基準がまちまちだっていうことですよね。で、一応ですね、その答えの根拠を聞いてみますと、皆さんそれぞれにもっともらしい根拠があるんですね。それから、夫が悪いって答えた人の中にもですね、それに強い確信を持って、明らかに夫が悪いに決まってるでしょ、なんていうふうに主張する人もいるわけです。妻が悪いって答えた人の中にも、何を言ってるんですか、間違いなく悪いのは妻ですよ、なんていうふうに主張したがる人もいるわけですよね。 で、こうして、じゃあみんなで、本当に悪いのは誰か、みんなで共通の結論出しましょうっていうふうにして、ディスカッションしてもらうわけなんですが、これ時間をいくら使ってもですね、大体一つの結論に達することはほとんどないんですね。で、最終的にみんな何に気がつくと思いますか？すごく重要なことに皆さん気づくんです。それは、人は皆違うっていうことなんですね。人は皆違うんですね。考え方、思考パターン、価値観、好み、感じ方。これ人みんな違うんですね。だから、相手と自分は違うんだっていうことをですね、受け入れることができると、人間関係っていうのは、とても楽しくてハッピーなものになるわけですよね。逆に、相手の違いに引っかかってる時ですよね。相手は間違ってると。なんとかその相手を変えてやろうとかですね。自分こそ正しいんだと。自分の正しさを分からしてやろうっていうふうにですね、思ってる時は、なかなか自然な楽しい関係が作れない。そして喧嘩をしたり対立したりしやすくなってしまうっていうことなんです。例えば、私の例で言いますと、妻と結婚した時にですね、まあ、結婚してしばらく経って、妻が宇宙人に見えてきたんですね。何をどう考えたらそんな行動を取れるんだとかですね、どんなものの見方をしてるんだろうっていうふうに、理解できないことがいっぱい目につき始めたわけです。で、後で聞いてみたらですね、妻も私のことが宇宙人に見えてたそうですね。で、最初はその違いを受け入れるというよりはですね、その違いのギャップをなんとか埋めよう。わかりやすく言うと相手をなんとか変えてですね、自分の考え方に合わせてもらおうってお互いがしてましたので、ギクシャクしたりしていたわけなんです。つまり、まあ、お互いがお互いの足を引っ張り合うっていうんですかね、二人の関係が引き算のような関係になってたわけですね。ところが、あ、そうか、人はみんな違うんだ。自分と相手は、考え方も感じ方も好みも違うんだっていうことがですね、受け入れられるようになると、考え方が違うからこそ補い合える。あるいは相乗効果も起きる。っていうことで、引き算だった関係がですね、足し算、掛け算に変わってきたわけですね。で、まあ、特にですね、結婚相手っていうのは、大体考え方が全く違うってことが多いんですね。と言いますのは、人間というのは本能的に自分にないものに惹かれますので、自分にはないような考え方、自分ではとてもしないような、感じ方をしている、その相手に無意識に惹かれるんですね。で、結婚して、まあ、恋愛が少しこう冷めてっていうかね、冷静になってきた時にその違いが目につき始めるってことがよくあるわけです。まあ、そこでその違いを受け入れて、足し算掛け算のですね、お互いが補い合える関係を作っていけると、まあこれは夫婦関係に限らずなんですけどね、すべての人間関係がとても楽しくハッピーなものになってくるんじゃないかと思うんです。これ別の言い方をするとですね、正しさを主張しないっていうことなんですね。自分にとっては間違いなく正しいと思っていることが、相手から見るとそうじゃないかもしれないっていうことですよね。正しさというのは人の数だけあるんですね。ということは客観的な正しさというのは存在しないってことになります。だから私が正しいでしょって主張し始めるとこっちの正しさと相手の正しさの戦いが始まってしまうってことですよね。まあ、戦争っていうのもまさに正しさと正しさの戦いですよね。ということで正しく生きるよりも楽しく生きることを選択してみませんか？自分の正しさを主張することを手放して、あなたはそれが楽しいんですね。私はこれが楽しいんです。お互いそれぞれ楽しくてハッピーですね。 こんな生き方を提案してみたいと思います。その原点は、人は皆違うっていうことを受け入れることじゃないかなと思っています。前回第1回目に自分らしい人生を実現するための自分軸っていうお話をしましたが、自分らしい人生を生きていくためには、同時に相手の相手らしさ、その人のその人らしさを尊重していくことがセットなんじゃないかなと思っています。では最後の質問です。あなたにとって身近な人を一人思い浮かべてください。その人とあなたは違いますよね。違う人間です。さてその人の感じ方、考え方、好みなどであなたと違う点、どんな点があるでしょうか。いろいろ挙げてみてください。では今回はここまでにしましょう。また次回お耳にかかれることを楽しみにしております。